Hallelujah. Jesus, we lift up your name.
そしてあなたの皆を高く掲げます。
Above every name.
全ての皆の上に掲げます。
Yeshua reigns.
イエスあなたが治めてください。
Above every name.
全ての名の上で。
And we say, King of glory, come in.
栄光の今入ってきてください。
We welcome you into our lives.
私たちの人生にあなたを迎えれます。
We welcome you into our families.
私たちの家族にあなたを迎えれます。
Into our homes, King of glory, come.
私たちの家に栄光の王よあなたが来てください。
We welcome you, King of glory, into our business.
私たちのビジネスにあなたを迎えれます。
We welcome you into our churches.
私たちの教会たちにあなたを迎えれます。
Into Chubu, we welcome you, King of glory.
Chubu に迎えれます。
In Tokyo, we welcome you, King of glory.
東京に迎えれます。
We welcome you in Yamagata.
山形東教会を迎えれます。
From Hokkaido to Okinawa, we welcome you, King of glory.
北海道から沖縄まであなたを迎えれます。
We say, arise, shine.
ですから起きよう光を放て。
Arise, O God, let your enemies be scattered today.
あなたが起きてください。そして敵があなたの前から逃げ去るように。
Lord, let your light shine through your people.
あなたの光がその人々を通して光り輝きますように。
We thank you, O God, that you have given us authority.
そしてあなたが私たちに権威を与えてくれた方、ありがとうございます。
Authority on this earth.
この地上の上にある権威。
Over all darkness.
すべての闇の上に輝く権威。
Over all oppression.
すべての重圧の上にある権威。
Over every scheme of the enemy.
すべての敵の計画に勝る。
We take authority today.
ですからその権威を行使します。
And we say, King of glory.
ですから栄光の王よ。
Come in.
今入ってきてください。
We welcome you, King of glory.
あなたを歓迎します。迎えれます。
Have your way.
あなたのやり方でやってください。
Have your way.
あなたのやり方で。
Have your way in this land.
この地であなたの好きにやってください。
Have your way in our lives.
私たちの人生で。
We welcome you, King of glory.
あなたを迎えれます。
We look to you, King of glory.
私はあなたの方を向きます。
And every member watching online.
ですからこれを見ているすべてのメンバーの上に。
We say, King of glory, fill their homes.
この方がすべての家々を満たしますように。
King of glory, we welcome you.
あなたを迎えれます。
ハレルヤ。
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 The world might be in chaos.
この地は今混沌としてるかもしれない。
But we live with the King of glory.
でも私たちは栄光の王と共に住むんです。
We live in His presence.
私たちは神の臨在の中に住むんです。
We walk in His authority.
神様の権威の中を私たちは歩むんです。
We are filled with His love.
神様の愛によって私たちは満たされているんです。
We walk in His joy.
あなたの喜びの中を歩むことができます。
And His shalom.
そして神様のシャロームの中を。
So thank you, King of glory.
ですから栄光の王よありがとうございます。
We say yes to you.
あなたに同意します。
We receive your goodness.
あなたの良さを私たちは受け取ります。
Thank you, King of glory.
栄光の王よありがとうございます。
We receive.
あなたを受け取ります。
Let your kingdom come.
あなたの御国を来い。
Let your will be done.
あなたの御心がなりますように。
In Jesus' name.
イエス様の名によって。
Hallelujah.
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 Thank you, thank you, thank you, Jesus.
感謝します。イエス様ありがとうございます。
感謝します。Hallelujah.
Hallelujah.
感謝します。
Thank you, Jesus.
感謝します。
Thank you.
Hallelujah.
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 Jesus reigns.
イエス様が治めます。イエス様が治めます。
ハレルヤ、ハレルヤ、アーメン。So devil, watch out!
悪魔よ、気をつけてね。
Get out of our way!
私たちの邪魔するんじゃ
ない。For we are full of the King of glory!
栄光の王と入ってくるよ。
And His glory shall reign and cover this land.
そしてその栄光がこの地を満たします。
A new wave, a new wave, a new wave.
新しい波、新しい波、新しい波。
A new wave of His glory.
神様の栄光の新しい波。
A new wave of His glory.
Hallelujah!
Hallelujah! Hallelujah! Jesus! Hallelujah! Thank you, thank you!
神様は良い方ですね。
ハレルヤ。Turn to someone and say, God is good.
はい、隣の人に言ってください。神は良いお方です。
He loves you.
あなたを愛してます。
He loves you.
あなたを愛してます。
Hallelujah. Hallelujah. God is good. God is good.
神様は良いお方です。
We exalt you. We exalt you, O God.
あなたを掲げます。主を高く掲げます。
Okay. Hallelujah.We have a message.
メッセージやらないとね。
And it's a good one.
そしてね、いいメッセージだと思います。
And we need it.
そしてそれが必要です。
So let's return to our seats, but let's keep our hearts open and receiving.
はい、まあ、心開きながら受け取りつつも座ってください。
One thing I love about God.
ね、神様の私の、まあ、大好きな要因の一つとして。
There's always something new coming.
いつも新しいものがあるということですよね。
And yesterday, the number eight was chasing me around. I kept昨
日はね、まあ、数字の8がもう何回も何回も私の目の前に出てきたんですね。
And we often hear new things coming from the Lord.
私たちはね、まあ、神様から新しいものが来るってよく聞くんです。
But thank you, Jesus.
主ありがとうございます。
I love new things.
もう新しいもの大好きです。
Amen. Amen. Hallelujah. So this morning we have a very special treat.
はい、今朝はね、皆さんに、まあ、素晴らしいものを用意しております。
Masuda Sensei will come and give us a word.
ともこ先生ですね。ともこ先生来てくれます。
And I want us to really receive because this is, of course, we always know every day is important.
ね、まあもちろん私たち毎日が重要っていうのもちろん知ってます。
But for what is going to be happening in the next weeks?
でもね、これから起こることにおいて、
we really need to hear the word of the Lord.
私たち本当に主の言葉聞かないといけないんですね。
And keep His truth in our hearts, amen.
そして神様の真理を私たちの心の中に留めないといけないんです。
Guard that truth.
ですからその真理を本当に今守ってほしいんですよね。
Think that truth.
そしてそれを考えてほしいんです。
And live according to that truth.
そしてそれの上でまあ過ごしてほしい、生きていってほしいんです。
Amen. Because the Lord is wanting to do some good things in our lives.
主は私たちの人生で何か良いことを起こしたいと願っておられます。
So let's be sure that we stay aligned with Him.
ですからね、神様と同意し続けるそのようなことをやっていきましょう。
So please welcome Tomoko Sensei.
はい、では Tomoko Sensei よろしくお願いします。
ハレルヤ。主は素晴らしいです。ね、あなたのような神はもう他にはいないです。主を感謝します。ハレルヤ、ね、いよいよ明日の日没、ね、2、3の月を迎えます、ね、アメン。皆さんどうでしょうか、整えておられるでしょうか。詩編の48編で、ね、作者はこう言ってます。神よ、私たちはあなたの宮の中であなたの恵みを思い巡らしました、ね、そう言っています。恵みって本当に、ね、受けるに値しないものがただただその相手側の思いによって、ね、与えていただくことができるものですよね。ただただ主が私たちに与えたい、ね、受け取ってほしいから与えてくれるものです。アメン、ね、そして、ね、ここでは作者が神様の恵み、そして愛、慈しみ、ね、主の行為、それらのものに思い巡らしています。そうですよね。このように神様の恵みに自分の思いを馳せていくっていう時間を持つということはとても大切なことだと思います、ね、だってこれまで、ね、地上で命を受けた人たちの中で一番最も神様の恵みを思い巡らせて、ね、思い巡らせた方はイエス様ですよね。アメン、ね、イエス様こそ父なる神様の恵み、確かな愛、変わらない愛、尽きることのない愛、ね、ヘセドの愛、それを思い巡らせて、そしてそれを多くの例えを持って人々に話してこられました、ね、感謝です。私たちはつい毎日忙しい忙しいと、ね、過ごしてしまいがちですけれども、ね、この1年を振り返ってみて一体どれほどの 主の憐れみと恵みを自分が受けていたのか、変わることのない愛、尽きることのない愛をどれほど私たちは主から受けていたのか、ね、それを思い巡らせて、そして感謝する時間をね持つというのは本当に大切なことだと思います。アメン、ね、パウロも主の愛と恵みが一体どんな形であらゆる、ね、領域において、ね、表されていくのかということを思い巡らすことのできる方でしたよ ね。最も本当に恵みということを語っておられます。でパウロは経験して知っていたんですよ ね。神様の恵みがどれほど大きなものなのか、ね、それゆえにパウロは、ね、ご自分の書かれた全ての手紙、全ての手紙の最後に主イエスの恵みがあなた方と共にありますように、ね、もしくは恵みがありますようにと必ず手紙の最後に書いているんです、ね、熱心に律法を学んでました。そして厳格にその律法を、ね、もう本当に従って生きていたパウロです。でもその律法には人を新しくする力はないということをパウロはよく知っていました。神様の恵みこそが、ね、私たちを本当に、ね、新しく生まれ変わらすことができるんだということをパウロは知っていたんです、ね、それを自分自身で経験していたんですよね。アメン、ね、パウロは、ね、その素晴らしさをエペソの生徒たちにも同じように知って、そして経験してほしいと思って祈っています。これはただ過去の話ではなくて、今現在私たちにつながれていることです。つながっていることなんです。神様はご自分の素晴らしさを私たちに知って、そして今この時代経験してほしいと思っておられます、ね、神様は昨日も今日も変わらないですよ ね。昔も今も変わらないお方です。私たちもこの人生で同じ愛、そして同じ恵みを味わうことができるんです。アメン、ね、パウロは、ね、ローマの、ね、獄中で父なる神様にエペソの生徒たちが神様の愛が一体どれほどであるのかを知って、そして経験することを、ね、願い祈っておられます。じゃあ皆さんちょっと聖書を開いてみましょうか。エペソ開いてみてください。エペソの3章です。そうですね、16から21まで皆さんで読んでいきたいと思います。ちょっと長いですけど16から21まで読んでいきましょう。いいですか。はい。どうか御父がその栄光の豊かさに従って内なる人に働く御霊により力を持ってあなた方を強めてくださいますように。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように。そして愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がすべての聖徒たちと共にその広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。そのようにして神の満ちあふれる豊かさにまであなた方が満たされますように。どうか私たちのうちに働く御力によって私たちが願うところ思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方に、教会においてまたキリストイエスにあって栄光がよよ限りなくとこしえまでもありますように。アメン、ね、杉越の祭りが、ね、約2週間後に始まります。ね、イエス様の愛、ね、イエス様の愛はやっぱり、ね、十字架を思うときにはっきりと私たち知ることができるんじゃないでしょうか、ね、ローマの5の8には私たちがまだ罪人であったときキリストが私たちのために死んでくださったことにより神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられると書かれてますよ ね。そしてヨハネの15では人が自分の友のために 命を捨てること、これよりも大きな愛を誰も持っていませんと書かれています。アメン、ね、キリストの愛はそれほどに広くて長くて高くてそして深く大きいものなんです。アメン、ね、生徒たちにも知って経験してほしいと願ったパウロです。そのパウロが神の恵みによって私は今の私になりましたと語っています。神の恵みによってです、ね、そしてそのパウロはキリストの愛が私を取り囲んでいると告白しています。ね、主の恵みは一体どれほどのものなのでしょうか。じゃあ、皆さんちょうど詩編を開いてみてください。詩編の36を開いてください。詩編の36の5を皆さんで読んでいきたいと思います。詩編36編の5節です。いいでしょうか。はい。主よ、あなたの恵みは天にあり、あなたの真実は雲にまで及びます。アメン、ね、恵みっていうね、言葉、これは英語の聖書では愛と書かれていて、そしてここで書かれている真実は忠実さとか誠実さと書かれています。また口語訳では誠と書かれています、ね、主の真実って、ね、安定さがあって、そして確かさがあって、信頼性があって、ね、もう信頼できるっていうことですよね。主は私たちが信頼を完全に置くのにふさわしいお方です。アーメン、ね、どういうことが書かれているのか、ね、神様の愛と恵みがどれほど高いのか、それは天にまで及び、主よ、あなたの忠実さ、信頼できる誠実さは雲にまで達すると歌っているんです。あまりにも大きな差が、ね、あるとき、比較にならないほどの差があるとき、ね、それこそ天と地ほどの差があるときって、ね、それを表す言葉に雲泥の差っていう言葉がありますよね。雲泥の差という言葉を使うことがあります、ね、雲泥の雲、ね、雲は天を表し、ね、そして低、泥は低い地を表します。神様の愛は天のように高く、それに比べると人の愛は低い地のようですということなんですよね。主の愛と恵み、すべてを味わって、味わい楽しみたいと願い求めますけれども、ね、私たちはきっと一生かかっても味わい尽くすことはできないほどの、ね、広くて長くて高くて深くて大きなリミットなしの愛と恵みなんです。アメン、ね、このような神は他にいませんよね。アメン、ね、じゃあ、6と7を皆さんで読んでいきましょう。6節と7節です。皆さんでお読みしましょう。はい。あなたの義は高くそびえる山、あなたの裁きは大いなる淵。主よ、あなたは人や獣を救ってくださいます。神よ、あなたの恵みは何とたっといことでしょう。人の子らは三翼の陰に身を裂けます。アメン、アメン。あなたの恵みは何とたっといことでしょうと、ここでね、立ってます。この何とたっといことでしょう、これは高価で尊く計り知れないという意味なんです、ね、あなたの恵みは高価で尊く計り知れないと言っているんです、ね、私たちもダビデが経験したように、主の愛、主の恵みはもう計り知れないんだということをね、経験していきたいですよ ね。今もすでに経験しているし、でもこれから、ね、それこそもっともっともっともっと経験していきましょうね。アメン、ね、じゃあ8から10をみんなで読んでいきましょう。8、9、10を読んでいきます。はい。彼らはあなたの家の豊かさに満たされ、あなたは楽しみの流れで潤してくださいます。命の泉はあなたと共にあり、あなたの光のうちに私たちは光を見るからです。注いでください、あなたの恵みを、あなたを知る者に、あなたの義を心の償い人たちに。アメン、ね、 私たち神様知ってますよね。ね、全ては知らない。でも知ってますよね。知りたいと願ってます。だから、ね、あなたの恵みを絶えず私に注ぎ続けてください。ね、そう祈ることができるんです。絶え間なく与え続けてくださいと大胆に求めることができるんです。ね、そして私たちはあなたの愛と恵みによって満たされ続けますと、ね、主に毎日求めていきましょう。アメン。じゃあ11と12をみんなで読んでいきましょう。はい。高ぶりの足が私に追いつかず、悪しき者の手が私を追いやることのないように、そこでは不法を行う者は倒れ、突き倒されて立ち上がれません、ね、私たちには主の守りがあります。アメン、ね、一生かかっても受け切ることのできないほどの神様の愛と恵み、ね、憐れみ慈しみ、ね、主の良さ、ね、その素晴らしさを毎日毎日私たちは主の守りの中で受けていくことができるんです、ね、私たちの一日は恵みで始まって恵みで終わります、ね、私たちがイエス様と出会うことができたのも恵みですよね。主の恵みです。私たちの努力では決してありません、ね、完全に主からの恵みです。私たちが朝を迎えるのも恵みです、ね、新しい、ね、日、新しい恵みを受け取ることができるんですよね。毎日守られるのも恵み、そしてクリスチャンライフを送って少しずつでも私たちが成長してくることができたのも、また、ね、今日今主のために働くことができる、ね、その今主の働きをしていることすら主の恵みの結果なんですよね。アメン、ね、私たちの人生っていろんなことが起こります、ね、本当にもうどうしようもないことって、ね、皆さん経験したこと、ね、誰でもこう困り果てたことってあると思うんです ね突然問題が自分の目の前にバーンとね、こう立つことってありますよね。現れてしまうことってあります。そんな時に私たちは一体何に助けを求めるのでしょうか、ね、医者でしょうか、ね、お金でしょうか、ね、それとも家族、友人、もしくは自分の知恵、ね、もしくは努力や地位や、ね、名誉でしょうか。人間関係から欲しいと思うでしょうか、ね、最近ねよく考えてるんですけど、私たちって本当にもう人間ってどう頑張ったって、ね、自分の体だったり自分の人生に起きるさまざまな問題って、ね、また自分に関わる人から来るものだったり仕事に関するものだったり経済に関するもの、人間関係、何をとっても自分ではどうしようもないことっていっぱいありますよ ね自分が努力したからって何とか解決するものばっかりじゃないんですよ。もうどう頑張ったってできないものってあるんです。でも主には不可能はないんです、ね、もうそれを思った時にまあそりゃそうだよな、ね、私たち気づいてるか気づいてないか分かんないけどね、自分で頑張って生きてるわけじゃなくて生かされてるんですよね。主にあって生かされてるんだから自分の努力で全部がなんとかなるわけじゃない、ね、この人生一人で生きてるわけじゃないですよ ね何をするにも相手というのがいるんですよ。相手、ね、自分がどんなに気をつけて車を運転してたって、ね、前に走ってる車、すれ違う車はどんな人が運転してるのかわからないですよね、今なんて、ね、携帯触りながら運転してる人だっているんですよ、ね、電車乗ったってどんな人が自分と同じ車両にいるかなんてもう私たち本当にわからないんです、ね、いろんな人と私たちは関わってしかこの人生生きていくことはできないんです、ね、だって自分の家、ね、その隣に一体誰が引っ越してくるんでしょうか。そんなの自分で選べないですよ ね主の守り、主の恵みがないならね、どうでしょうか私たちの人生、ねね、一体何に私たちは信頼を置いて生きるんでしょうかっていうともう明白ですよね。私たちが助けを求める相手、ね、本当の助けですよね。本当の助けは被造物から来るのではないです。天地万物を作られた神様によって来るんです。本当の守りも、 ね、問題の解決も、そして本当の救いもです。本当の救いもただ唯一神様から来るんです、ね、神様にしかできない。誰に助けを求めるのか、そして誰かに助けを求めて、そして実際その方によって励まされたっていう経験って皆さんあると思います、ねね、この人のアドバイスによって、あ、こうやって解決するんだって思ってこの問題解決したってこともあると思うんです。でも、ね、その人に知恵を与えたのも、その人を送ってくれたのも、ね、その人を自分に与えてくれたのも、全て主の恵みなんですよね。アメン、ね、全部本当に主から来るもの、神様以外に本当に私たちを助ける方、助けることのできる方はいないんです、ね、詩編の121開いてみてください、ね、はっきり書かれてますね。詩編の121の1と2ですけれども、121の1と2です、ね、私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのか、 私の助けは主から来る、天地を作られたお方から。アメン、ね、助けは、ね、もう一回言いますね、被造物から来るんではありません、ね、天地を作られた主から来ると書かれています。はっきり書かれています。その通りです、ね、だから私たちは、ね、何があってもなくても主に毎日私たち祈りますよね。でもやっぱり何かあった時、ね、私たちはやっぱり神様に助けを求めないといけないんです、ね、その時何かあった時、その時一言でもいいです、ね、一言でもいい、神様に祈るということを忘れないでください。パニックになりそうなのになった時、その時、ね、もうその感情に逃げずに、感情に振り回されずに、一言でもいいですから、主を助けてください、あなたの助けが必要ですと祈りましょう、ね、そして主の恵みと主の行為を受けましょう、ね、恵み、本当に 主の、ね、恵み、主の行為、主の祝福、主の、ね、もう本当に親切さ、それを主から受けることができるんです。アメン、ね、神様の憐れみと恵み、慈しみと愛に思いを巡らすとき、もう一つ感じたことがあります、ね、神様は私たちを子供として訓練しておられます。ね、そして私たちに成長して力強く前進していってほしいと願っておられます、ね、そうですよね。主の御心を求めて御霊に導かれて生きているなら、私たちは少しずつ少しずつ成長していきます、ね、自分自分自分とね、いう世界から少しずつ神様の思いとするようになってほしいと主が願っておられます。じゃあ第一コリント開いてみましょう。第一コリントです。第一コリントの、3章、3章の、一節をまずみんなで読みたいと思います。第一コリントの3章の一節です。でしょうか。はい、兄弟たち、私はあなた方に御霊に属する人に対するようには語ることができずに、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように語りました。ね、幼子、赤ちゃんっていう意味ですよ ね。じゃあ自分に聞いてみましょう ね。私は、ね、御霊に属するものですか、それとも肉に属するものですか、ね、そしてもう一つ、人生の真ん中に一体誰を置いていますか、自分でしょうか、神様でしょうか、それとも他の人でしょうか、または他の何かでしょうか、ね、これ自分に問いかけてみてください、ね、新しく生まれたものとして生きているでしょうか、ね、生まれながらの性質を持って変わらずに生きているでしょうか、新しく生まれたものの、生まれたばかりの赤ちゃんのままでいるでしょうか、ね、パウロがコリントの教会に言っている言葉2と3をみんなで読んでいきましょう、 2と3です。いいですか。はい。私はあなた方には乳を飲ませ固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でも無理なのです。あなた方はまだ肉の人だからです。あなた方の間には妬みや争いがあるのですから、あなた方は肉の人でありただの人として歩んでいることにならないでしょうか。ね、ここに書かれてますよね。ね、肉に属しているのかどうかの判断基準というのがここに書かれています。ね、クリスチャンになって、ね、私は何年経ちますではないんですよね。聖書暗記いっぱいしてます。毎日何時間も祈ってますよって、ね、でもあなたの心に妬みがあるなら、あなたたちの間に争いがあるなら、あなたはまだ肉の人だと言ってるんです。で、言うなれば、ね、愛の人生をあなたは成長させていますか、御霊の実を成長させていますかっていうことですよね。じゃあ4節みんなで読んでいきましょう。いいですか。はい。ある人は私はパウロにつくと言い、別の人は私はアポロにと言ってるのであれば、あなた方はただの人ではありませんか。ただの人として、ただの人として歩んでいると言われてるんですよね。ローマ 12-2 では、この世と調子を合わせてはいけません、ね、むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさいって書かれてますよ ね。クリスチャンになっても実際の生き方はこの世の人と全く変わっていないなら、ね、それがただの人だということです。で、私たちってこの世に普通に生きていれば、ね、ただの人になっちゃうんですよね。こう戦わないと、ね、もうこうやってくる圧力に抵抗していかないと、ね、本当に主の道を、ね、力強く歩んでいくことって難しいんです、ね、でローマの 8-5 では、肉に従う者は肉に属することを考えますが、御霊に従う者は御霊に属することを考えますって書かれています、ね、じゃあちょっとさっきの第一コリント3の3章に戻って、5と6をみんなで読んでいきましょう。5と6です。いいですか。はい。アポロとは何なのでしょう。パウロとは何なのでしょう。あなた方が信じるために用いられた奉仕者であって、主がそれぞれに与えられた通りのことをしたのです。私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。アメン、ね、私たちが成長することを望んでおられる神様、そして、ね、その神様が成長させてくださるんです。イエス様の似姿に変えられることが私たちの人生のゴールですよ ね。御心の生き方、ね、この土台ですよね。土台は、ね、御言葉に書かれています。従うなら祝福されると書かれています、ね、この聖書、御言葉と主の声、この両方が必要ですよ ね。じゃあ御言葉に書かれています。例えば許し、ね、聖書には許しなさいと何度も何度も書かれています。で、私たちが成長してイエス様の似姿に変えられていくためには、この御言葉に従うことが大切ですよ ね。で、私たちが主に従いたいから許すと決めたとします、ね、でも許すと決めた私たちに自分の感情が敵対してくるんですよ、ね、敵対してくる。過去の出来事を思い起こさせたりね、そんな自分の魂の、ね、魂の戦いをしていて気づくことは自分の力では許すことができないっていうことなんですよ。これに、ね、気づきます。そして私たちはそこで、主よ、私は許すと決めました、でも自分ではできません、私が本当に許すことができるように助けてください、主に祈ります。で、これ私の話なんですけど、ね、その時に神様は語ってくれたんです。私はこれまで何度も失敗するあなたを憐れんできましたよね。そんなあなたにこれだけの恵み、祝福を与えていますよ。あなたに私の恵みは足らないですかって、なんかそういうことを啓示として受け取ったんですね。それでもあなたは許せませんかっていうことを語られて、そしてこれまで主が私に多くの祝福、 恵みを与えてくださったことをたくさんたくさん見せてくださったんですよ。でこれを啓示として私は受けた時に心から許すことができたんです。というよりも許すことが全然難しくないんだっていうことを知りました、ね、そしてもう本当に思い起こすことがなくなったんですね。でこれって一つのまず勝利ですよね。一つの勝利、そして癒しもそうなんですよ。実は私は首のこのね少し、まあ、首のあたりにですねちょっと大きめの吹き出物のちょっと大きいバージョンみたいななんかもうブツができたことがあったんですね。で、まあ、そんなに大したことないだろうって自分でも思ってるけど見た目嫌じゃないですか、女性でこんなところにねブツってできてたら。で、まあでもそんなことまあ大したことないだろうな、でもまあ嫌だから皮膚科に行ってちょっと切ってもらおうって思ったんですよ。まあきっとピンセットで取るとかナイフでピッてね取って終わるんだろうなと思って皮膚科に行ったら、なんとその悪いものじゃないけどね、それ気になるんだったら後残ったりして嫌なんだったら手術しましょうって言われたんですよ。これを手術で切ってそして縫ってとか言われて、で自分ではそんなこと全然考えもしてなかったから、えって思って少し考えますって言って帰ってきました。でもちろんね当然祈ってたんですけど、もう主に本当にまた祈りました。でね、主にもうこれ私本当に嫌ですと、ね、悪いものじゃなかったことは感謝だけど、でも主をこれ嫌ですって思って祈った時に、癒してくださいって祈った時に、神様はないものをあるもののようにお呼びになる方っていうのがバンってきたんですね。でこれ示されて、そうかこれだ、今私の目の前にはあります、あるけど私はそれを見ませんと決めたんですよ。もうないものとしてね、そこにあるけど、ね、見ないということを私は決めました、ね、そして鏡見るんですよ。いつも毎日ね鏡見ますよね、化粧するし髪整えるし、でも見なかったんですよ本当に。もうここを見るのをやめたんです。でふと数週間後にふってみたらもうなくなってたんですよ。であ、主は本当に素晴らしいなって思いました。でこれ経験させてくれたから、なるほどこれだって、で私はちょっとまた悟ることができました、ね、だからねこうやってもうそれからもまたこう信仰を強めて癒しをたくさん受け取っていくことができてます、ね、アメン。ただ神様の御心は癒しではないですよ ね。主の御心は健康ですから、当然毎日自分の体にも、ね、家族にも、そして周りの方々の体にも主の御心、ね、健康宣言していますけども、でも、ね、何かで本当にまあね病が来た時も、ね、もうこれは本当にどんなにこうしんどくてもないと、ね、私はこれもう持ってない、もう癒されたと信じて癒しを受け取っています、ね、このことによっても信仰強められたと思いませんか。アメン。じゃあもう一個だけ、ね、ギャス先生よく話されますけど、ね、結婚するっていうことは、ね、当然考え方の違う者同士2人が一緒に住むわけですよね。ね、でいろんなことで一致しないことって当然それはあるんですよ、ね、また日常生活の中においても、ね、相手は自分の思うようには動いてくれません、ね、それ当然ですよ ね。自分の思うように時間は使えませんよね。そしてなんかこう時間を奪われているように思う時もあるんです。ね、ちょっとね結婚に対して夢描いている方にはちょっと申し訳ないんですけど、ね、まあ、これは現実であって、もう正直英二先生は素晴らしいです、素晴らしい主人です。でもやっぱり日常生活をねこう送っていく時にやっぱりいろんなことがあるわけですよ。でねちょっとこう、まあ、よくあるのが、まあ、ちょっとこうね、まあ、私の時間奪われたとか思うことあるんですよ。約束しててもなんか集中して何かやってて、私待ってるんだけどな約束した時間に帰ってこれないじゃんとかいうこともやっぱあるわけですね。で、まあ、思うように動いてくれなくて、ついこれが続くとイライラってする気持ちがちょっとこうね抱いてしまうことってあったんです。でも分かってます、私もこれは主が喜ばれないことだし、これは良くないことだ、なんかね、ちょっとこう裁く思いが出てくるんですよ、ね、イライラして裁く思いが出てくるんです。でこれってダメじゃん、サタンの性質じゃんって自分では分かっています。でも分かっていてもどうしようもないんですよね、自分の感情。そこで主よ、ね、祈るんですよ。主よ、今日もなんかちょっとこの裁く思いが私の中で立ち上がってきています、こんな風に感じてしまうのはもう嫌です、ね、こんな風に感じてしまう自分が嫌です、だから助けてください主よって祈りました。 そしたら主はね、分かりました、じゃああなた同じことがあった時に大したことない大したことないと言いなさいって私言われたんですよ。大したことない大したことないか、分かった。まあでも実際本当に多分大したことないことなんですけど、でね、それともう一つは本当に嫌だなって思うこととかね、本当にこれやめてほしいな、変えてほしいな、助けてほしいなって思う時はもうすぐにイライラするとか、こう期待して待ってるとか、そういうのじゃなくてもうすぐにその場で言いなさいって言われたんですよ。で、ああまあそれって普通のことだよなって思いながら、でもやってなかったんですよね。なんかどっかでなんかまだかな、うん、イライラするな、うん、まあでもこれは待たないといけないかとか自分の中でこうね収めようとしてたんです。でも実際そう収まってないわけですよね。で主に祈ったらそれを言われた。じゃあもう分かりました、このまんまシンプルに素直にやり出しました。何かあった、いつもイライラしそうな時に、あ、大したことない大したことないとか言い出したんですね。でね、それを少し続けていった時、なんかそんなに時間かからなかったんですけど、本当にこの大したことない大したことないっていうのを何にも言わなくっても本当に大したことがないって思えるようになりました、ね、イライラすることがなくなったんですよ。なんか結構シンプルだなって、素直に言われたことを受け止めてやればいいんだって、こんなに簡単なことなんだなって、自分ね自制することって、あ、こんなにね大変なことじゃなかったんだっていうことを知りました。でこれもちょっと小さな成長ですよね。小さな、ね、たったこれね、今日は3つだけですけど、たったこれだけの証です。しかもちょっと小さめのものを選んできましたけど、ね、日常生活の中にも山ほど、ね、証ありますよね。皆さん生きていて山ほどの証でも、何でもないたったこれだけの証、ね、気づかないでしょうか。この証聞いていて、私たちの成長も主が助けてくださった結果なんですよね。全部すべて主の恵みなんです、ね、主の恵みが私になければ、許すと決めても、ね、私この人許します、ね、でもまた思い起こして同じところをぐるぐる回って、ね、何度も何度も同じことを考えてしまう、ね、癒しにおいてもそうですよね。私主を癒されましたって言いながら、あれ癒されてないな、あれまだ癒されてないな、もう一回、あ、主を私癒されました感謝ですって祈ってるのに、また癒されてないな、あ、まだ癒されてないなってやって、もう同じとこをぐるぐるぐるぐる回ってるだけなんです。そしてこのもうイライラする気持ちとかね、これだって対処しなかったらそのままずっと同じことが続いてね、本当よく言いましょう、ここでキャンプしていたことになるんですよね。全然前進していっていない、ね、本当にこんな、ね、どんなことでも主に助けを求めたとき、神様は本当に語ってくれるんですよ、ね、そして語られたことがえって思うようなことであっても、ね、それを実行してみると、ね、本当にこう結果を見ることができるんだなっていうことをもう本当にこう思わされています。でどちらかというとちょっと、まあ、私小さなことでも感謝できる方だとは思うんですね。でただ、まあ、以前以上に日々の小さなことっていうのにも敏感になってきました。で以前は気づかなかったこと、あって当たり前だと思っていたことにも敏感になることができてきました、ね、感謝する心っていうのが前より、ね、少しずつ成長してきました。こんな小さな証だけど、ね、それって、ね、前進してるってことですよ ね。皆さんも、ね、自分ではそんなに気づかないかもしれないけど、小さな成長であっても一歩ずつ一歩ずつ進んでいくなら、ね、毎日一歩でも進んでいくなら、ね、1年後は365歩ですよ、進んでるんです。で2年後には730歩、どれほどの成長を見ることができるでしょうかね。アメン、ね、少しずつ成長していくなら神様が与えてくださる領域もまた広がっていきます。そして油注ぎが増し加わって祈る言葉にもまたパワーがついてきます、ね、新しいレベルへと主が連れて行ってくださるんです。アメン。じゃあちょっと続きの7節をみんなで読んでいきましょう。いいですか。はい。ですから大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく成長させてくださる神です。アメン、ね、私たちは主のしもべです。 神様が主人でオーナーです、ね、私たちは、ね、オーナーでも主人でもありません。働き人です、ね、そうですよね。働き人は決して主人ではないんです。しもべ、ね、主に仕える人です。私たちは自分たちの人間の働きを過大評価してはいけないんです。でも過小評価してもいけないんです、ね、そうですよね。神様はご自身の計画を推し進めていっておられます、ね、人々を救い今現在も私たちを成長させてそして御国が前進していく、ね、壮大なご計画が進められていってるんです。その中で私たち人間は一人一人にするべき働きがそれぞれ各々与えられています。その働きは主のご計画を進めるためにとても大切な働きなんです。じゃあ8節をみんなで読んでいきましょう。いいですか。はい。植えるものと水を注ぐものは一つとなって働きそれぞれ自分の労苦に応じて自分の報酬を受けるのです、その中に一人一人が与えられた働きをしていく、ね、ある人は種をまきます。ある人は水を注ぎます、ね、一人一人働きは違います。その働きに応じて報酬を受けるんです、ね、例えば誰かを救いに導いたとして福音を語った人、ね、救いを祈り続けた人そして隣に寄り添って励まし続けた人そして、ね、信仰告白に導いて刈り取りした人、ね、これ人の目にはねもしかすると刈り取りした人が、ね、こう成果を上げたみたいに見えるかもしれない。でも神様は結果に応じて報酬を与えてくださるわけではないんです、ね、忠実に働いたその働きに応じて、ね、報いてくださる主なんです、ね、それぞれ違った役目がある、ね、違った役目がある。でも神様の働きという枠の中でそれは一つなんです、ね、ダニエル・コレンダ先生の本って皆さん読まれてるかもしれないんですけど、ね、奥様と子供さんと一緒に見た、多分2011年7月のスペースシャトルアトランティスの最後の打ち上げの光景を見て受けた啓示っていうのがその本に書かれてたんですね。でどんな話なのかというとスペースシャトルを打ち上げる際に必要な固体燃料補助ロケット2機、ね、これは推進力として用いられた後途中でそのスペースシャトルから切り離されるんですね。でそれが、ね、点火されてスペースシャトルが空に向かって飛び出していくんです。でそれを見ておられたんですね。それを見ておられたんだけどその時に、ね、足元の地面から、ね、伝わってきた振動、ね、それが震え始めたかと思ったらスペースシャトルは数秒のうちに重力から解き放たれて先生の視界から消え去っていったそうです。でスペースシャトルが中間層に達した時燃料を使い果たして不要となったその2機の固体燃料補助ロケットが切り離されてそれは地上に落下するんです。でスペースシャトルのアトランティスが最後となる宇宙でのミッションへ飛び去っていく中でダニエル・コレンダ先生はこの2つの強力な補助ロケットから素晴らしい啓示を受けたそうです。でそれを読んだのはなんか何年も前のことなんですけどその時に私も共感したんですね。で私なりのまた別の啓示も受け取ってずっとその思いを大切にしているんです。でこの2機の固体燃料補助ロケットは非常に強力、ね、強い力があったとしてもそれ自体のために存在しているのではありません。より偉大な存在を前へ推進させていくために作られたものです。でその補助ロケットの目的言うなれば召しとその成就ですよね。これはより優れた目的のために自らを使い果たすことにあった、ね、スペースシャトルは補助ロケットが離れ落ちた後もなお長い時間前進し続けていきますよ ね。スペースシャトルとそのミッションがこの補助ロケットに存在意義を与えていたと書かれていたんですよ。 で、主のご計画こそがそのスペースシャトルですよね。ね、それを前進させていくために働く、ね、人が働く、私たち人間、それは私たちの人間の働きなんです、ね、同じ目的を持ってそれぞれやるべきことを忠実に誠実に行っていく、ね、実際する働きは皆さん違います、ね、でも、ね、働きは違っても互いは一つとなって同じ目的に向かって働くものなんだということを覚えましょう。アメン、ね、そうすれば妬みや争いが起きることはないのではないでしょうか、ね、そして御霊に属することを考えるようになるんじゃないかなと思います、ね、じゃあ9節皆さんで読んでいきましょう。いいですか。はい。私たちは神のために働く道路者であり、あなた方は神の畑、神の建物です、ね、私たちはみんな神様のために働く道路者なんだということ、本当の意味でね、これね、理解できるんだと思うんです。そう考えれば私たちは自分のための人生だけではなくて主のために生きたい、ね、そのために私たちは生まれてきたんだ、作られたんだ、ね、そうであれば、ね、そう考えることができるようになれば私たちは見るものが変わりますよ ね、 ね、見るものが変われば考え方が変わって求めるものも違って祈りが変わります、ね、そして信仰が強められていきます。だってね、信仰強められますよ。だって神様の国とその義を第一にしてるんだから、ね、絶対神様は助けてくれる、ね、そして導いて祝福して好意を与えてくださるっていうことはもう疑うことなくなってきます、ね、完全なる勝利者マインドを持って前進していくことができるのだと思います、ね、何があっても何がなくても信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さずにね、信頼してついていくと決めるなら私たちのこの信仰は強められていきます。何か問題が来ても肯定的に捉えることができるようになっていくんです、ね、これは成長の歩みです、ね、その結果、ね、成長した結果あなた方は何を見るのか。あなた方は神の畑、神の建物と書かれてましたよね。神様の建物には必ず神様がおられます。ね、聖霊様を真ん中に置くなら臨在が満ち溢れます。そして神様の畑なら当然収穫がないわけはありません、ね、豊かな収穫を見ていきましょうよ、ね、全部主の恵みです、ね、私の人生でも本当にそうです、ね、主に出会って人生変わりました。本当に過去の自分を振り返った時に今自分がここにいるっていうことはもう嘘みたいな話です、ね、でも、ね、この人生に主が働いてくださったんです、ね、ギア先生、ジェイス先生と出会わせてくださったのも主の恵みです。皆さんと出会わせてくださったのも主の恵みです、ね、ここでいろんなことを学んで経験させてくださっているのも心を変えてくださったのも全部主の恵みです、ね、私たちもこの地上で、ね、時が終わるその時まで成長、ね、主にあって成長させていただきたいです ね、 ね、そしてパウロのように、ね、神の恵みによって私は今の私になりましたって、ね、言い続けていきたいですよ ね、 ね、だから私たち毎日主にへり下って神様の恵みを真剣に求めていきましょう、ね、私たちのね、私たちは神様の恵み、これをこの地上において実際に経験することができます。そして実際に経験しているんです。だから気づいてください、ね、何一つ見逃さないでください、ね、で最近特に皆さんの信仰の成長を感じる機会というのがものすごく多くなってきています。成長して信仰が強められてきているので語る言葉が変わってきているし、そして問題に対する捉え方、向き合い方っていうのも違ってきてるなって、ね、見えることが多くあります。で、すでに勝利者マインドを持って戦っておられる方、ね、が多いです。そして実際に祈りの答えをもうすでに受け取っておられる方、主の栄光の現れを見ておられる方も多くいらっしゃいます。本当にそのことを嬉しく思うし主に感謝しています。でもまだ ね、この祈りの答えを見ておられない方もいらっしゃいます。でもその方も揺るぎない信仰に立って戦っておられるこの姿は本当に素晴らしいなって 横で見ていて思います。そしてその方を見るときに、その人の中で同じように立って戦ってくださっているイエス様を見る、本当にそれを見ることができる、もうそのことを本当に感謝します、ね、これらを見てまたね、自分も経験して思うことは、一人一人の成長はやっぱり主の愛と主の恵みによって導かれた結果だということです、ね、私たちを日々新しくして成長させてくださる神様、その神様が共にいてくださること、これが私たちにとっての一番の恵みですよね。アメン、ね、私たちは神様に愛されています。私たちを愛する神様にあって、私たちは圧倒的な勝利者なんです。アメン、ね、ニサの月、明日の夕刻日没から始まります、ね、ニサの月といえば皆さんご存知ですよね。ユダ部族の月です。賛美ですよ、ね、こんな素晴らしい主に、ね、賛美せずにはいれませんよ ね。私たちはこの新しい年、ね、主に連なることによって勝利者のマインドセットをしっかりと持って、そして力に満ちて新しい年入っていきましょうね。アメン、ね、勝利は主にあって私たちのものなんです。アメン、隣の人に言いましょう、勝利は主にあって私のものです、ね、新しい年を感謝します。そして主に期待しましょう。アメン、ハレルヤ、主ありがとうございます。
Amen.
Amen.
Are you listening?
皆さん聞いてましたか?
Are you receiving?
ね、私たち受け取りましょうね。
Are you releasing faith in the word of God?
そして神様の御言葉を受けるときに、私たちは信仰を解き放つことができます。
Amen. 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 Okay, let's go ahead and prepare for our tithe and offering at this time.
はい、では、11献金の献金の準備をお願いします。
And once you are ready, you may go ahead and stand.
はい、皆さんね、準備ができましたらお立ち上がりください。
Please remember that you have access into His glory.
はい、皆さん覚えててくださいね。神様の栄光に皆さんはアクセス権を持っているんです。
Not by anything that you have done.
皆さんがいいことやったからじゃなくて、
but by the grace of God.
神様の恵みによってです。
Amen. By His grace.
神様の恵みによってなんです。
We come into His presence.
私たち神様の臨在に入ることができます。
We receive His goodness in our lives.
神様の良さを私たちは受け取ることができます。
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen. Amen. Okay. So Lord, we bring our tithe and offering to you this morning.
ですから主よ、今この献金と十字献金をあなたのもとに、持ってきます。
We do this as worship unto you.
あなたへの礼拝のためにこれを行います。
Lord, we remove any curse off this money in the name of Jesus.
このお金からすべての呪いをイエス・キリストによって完全に打ち砕きます。
We declare our money is blessed.
私たちのお金が祝福されていることをイエス様によって宣言します。
So Lord, as we give our tithe, we thank you that the windows of heaven are open over us.
ですから私たちこの十一献金を捧げるときに、私たちの上にある天の窓々が開かれることを宣言します。
Lord, as we plant our seeds,
私たちこの種をまくときに、
we thank you that our seeds will grow and produce a harvest.
この種が成長して、そして収穫まで至ることを宣言します。
Lord, you provide every need in our lives.
私たちの人生で全ての必要をあなたが満たしてください。
Thank you, Jesus.
イエス様ありがとうございます。
But Lord, you are more than that.
あなたはそれ以上の方です。
Because you give us more than what we need.
私たちの必要以上あなたが捧げてくださ与えてくださるからありがとうございます。
So we say yes.
ですから主はあなたと同意します。
Amen.
Amen.
Lord, let these seeds multiply in Jesus' name.
ですからこの種が増加することを宣言します。
We thank you in the mighty name of Jesus.
主はあなたの力強い名によって感謝します。
Amen.
Amen.
Let's come and give our tithe and offering.
はい、ではお願いします。